ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうかというふうにお伝えしたもののですね、新年早々大変なことがたくさん起こっています。もういろんなことを言い出すとですね、あまりネガティブな話になりますので、言いたくないなぁと、言葉にしたくないなぁというのが正直な気持ちなんですけども、このまあ数日間ですね、今日は5日ですけども、改めて感じているのが、日本の凄さというか日本人の凄さみたいなものをひしひしと感じることがたくさんあったなというふうに思います。これを聞いてくれている方の中には、もしかするとですね、今ものすごく大変な状態になっていらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかな。実はこの後おはがきにもですね、そういったおはがきを実はいただいてるんですね。本当にどういうふうにこうっていうのはこの後ご紹介したいなと思います。で、僕はですね、過去阪神大震災、東日本大震災両方を経験してるんですけども、その時にこの脈々と1995年ぐらいから地震というものが大きくネットも含めてですね、情報がやり取りされている中で、いろんな知見が溜まってきて、今回っていうのがすごくいろいろなところで生きているなと。もちろんね、SNS の良くないところですね、悪いというか良くないところが出ている部分ももちろんあるんですけども、まあ、それでも本当にいろんな方々が協力をして、日本を頑張れ、現地の方頑張れ、困っている方々にどうにかしたいなというふうな気持ちが現れてというのは、日本人の凄さじゃないかなと思っていたりします。もういろいろお話をしたいなということはあるんですけども、おはがきをいただいているので、まず最初にこちらを読みさせていただこうかなと思います。ラジオネームはるかのぞみさんからいただきました。ナムさん、こんばんは。初めておはがきをお送りします。先日1月1日に巨大な地震がありましたが、私は見事に被災をしました。こんな時に DM を打ってるぐらいなので、私のところはまだ一時的に避難をしてなんとか家に帰れましたが、周りは半壊全壊の家があります。正直おはがきをお送りしているのは現実逃避な部分があります。そんな時におはがきを送ってごめんなさい。無理に読んでいただかなくても全然構いません。いやいや、そんなことないですよ。私は実家住まいで地元の制作会社に勤めていて、去年年末ギリギリまで名村さんのポッドキャストをのほほんと聞いていました。2024年は頑張るぞと思っていた矢先、世界が変わってしまいました。輪島や、鈴のあたりはもっとひどいと思うのですが、それでも普通の生活はままならないことになりました。そしてこの状態になって初めて気がついたのは、東日本大震災や熊本の地震の時、大変だな、かわいそうだなと思っていたことがなんと偽善だったのかと。震災を自分が経験して初めて何がどれぐらい大変なのかを痛感しました。ただそれでもいつもの、いつでも過去の放送を聞くことができて、そしていつもと変わらぬ話が繰り広げられているこのラジオは、私にとってもとってもとっても大きな支えになりました。なんせ避難生活でもあり、電気だけは来ていたもののやることがない。仕事は1月4日からの予定だったけれど、とてもそんなことを考えている余裕もない。そんな中で平常心を保てたのはナムさんのこの番組のおかげでした。そして気がついたらこのメールを送ろうとしている自分がいて、そこで初めて自分がどれぐらいテンパっていたのか、そしてどれぐらい動揺していたのかを自分でも気がつかないようにしていたのかということに気がつきました。メールをしている中で急に現実が分かり、涙が出てきている自分がいます。まだ被害がどうなるのかは、これを書いている時点では全くわからないのですが、それでも前を向いて進んでいかないといけないし、進んでいこうと思っています。新年最初の、そして私にとって初めてのおはがきがこんな内容ですみません。今年もラジオを楽しみにしていますというおはがきをいただきました。 まだね数日の中でですね、こんな風にこの番組におはがきを送っていただいたということは本当に嬉しいことだなというのが正直素直な感想です。このことについても少しお話をしてみたいなと思います。今年も1年ですね、これから頑張っていきたいなと思っていますので、今夜も30分名村についてこい。
この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。
はい、のっけにですね、震災を受けてらっしゃったという方でね、はるかのぞみさんからおはがきをいただきました。
この番組にこう言ったおはがきを送っていただけるということ自体が僕は本当に嬉しいことだなと思っています。先ほど少し言いましたけども、実際僕も阪神大震災、東日本大震災を経験しています。で、阪神大震災の時には、確かね、電気は夕方ぐらいまで来なかったかな。で、水が1ヶ月、ガスが1ヶ月半来なかったんじゃないかなというふうに思います。しかも僕はその時ですね、受験中だったんですよね。今は名前は変わっちゃったと思いますけども、当時センター試験を受けた翌日か翌々日だったはずですよね。もう次もう一回浪人をすることを覚悟しました。もう一回って言っちゃったんですけど、僕は一浪をしているので二浪を覚悟したんですよね。まあそれでもなんとかかんとかこう戻ってき、うまくね受験はなんとかすることができて、大学に行くことができてということだったので、すごく印象に残ってはいます。で、僕はその当時は避難所に行くほどではなかったんですけども、はるかのぞみさんが今避難所にいて、まあ家にお戻りになられたのかな、そうですね、家に帰れましたかと書いてらっしゃいますが、いや本当に良かったなとは思います。ただ書いてらっしゃる通りで、もっともっとね大変なところもあるので、別にどっちがいいとか悪いの話じゃないよ。分かんないことは分かんないし、でも別にもうそれはしょうがないことなんじゃないかなと思います。で、今回そのいうふうに気づいて枯れたこと自体は別にこうな偽善というわけじゃないと思うんだよね。やっぱり経験しないとわからないことっていっぱいあると思うから、それ自体を別に気に病むことは僕はないかなと思います。それよりは今は自分のご生活、そういったものを立て直すとかっていうこととか、ね、どこにお住みになるかっていうことはわからないんですが、家にお戻りになられて住むことができているということなので、まあなんとかなってるのかなというふうに思いますけども、くれぐれも無理をしないでいただければなと思っています。できるだけね、この番組は変わらぬようにスタイル、維持をして続けていきたいなと思っていますので、また気が向いた時にね、プププという風に聞いていただければとても嬉しいなと思っています。でですね、本当に今回ありがたい、僕にとってだよ、ありがたいなと思うのが、もう一つおはがきをいただいてるんですよ。ちょっとこの番組ではいただいたおはがきは全部読むという風に考えていますので、こちらもちょっとお読みさせていただきたいと思います。内容が重たいから読みたくないってわけじゃないです。ラジオネーム緑のライラックさんからいただきました。名村さんこんばんは。こんなハガキをするのはどうかと思ったのですが、胸の内を吐き出す場所がなくおハガキをさせていただきました。この番組でよければいくらでも送ってください。ウェブに関する話を期待しているリスナーの皆さんには貴重な時間を使ってすみません。というのは、僕は今能登半島地震で被災をして避難所にいるんです。昨日もう何が起こったのかと思うばかりの中、気がつけば家族で家の外に出て、気がつけば木の実木のまま走って高台の学校に向かい、気がつけばそこで一息ついて、気がつけば24時間が経っていました。人間本当に無我夢中で何かをするというのがあるんだなと今更ながらに思っています。幸い家族は全員無事で、幸い家は無事で帰宅ができました。電気もガスも通っているけども、水は行政から飲んではダメと言われていて、給水車からの水の配給を受けています。しかし寒空でやっともらった水が何に使うといえばトイレなんですよね。なんだか切なくなってきましたが、落ち着いてネットを見れば半島の先ではもっとひどいことに。僕は富山の高岡市です。自分の人生にまさかこんなことが起こるとは思ってもみなくて、もう街中ちゃぶ台をひっくり返したような状態で、そんな中仕事も手につかず、王様の耳やロバの耳と叫びたくなる思いからハガキをしてしまいました。ウェブディレクションでもウェブ制作にも全く関係ないハガキなのは重々承知なのですが、普段から聞かせていただき、ポッドキャストをエンドレス再生している中で筆を取らせていただきました。乱文失礼いたしました、というおハガキをいただきました。 本当に僕にこういうおはがきを送っていただけてるというのはですね、本当にこう、なんでしょう、ちょっと言ってしまうと失礼かなと思うんですけど、嬉しいなと思うんですね。嬉しいなというか、ありがたいということですね。何かしらご自身がね、こう思ってらっしゃることを、で避難所の中でこう携帯を持ってポチポチ文字を打っていただいて、僕にえいって送っていただけたわけですね。で本当に大変な状態の中で、こうこのハガキに、このメールをね、メールというかハガキを送ること自体がご自身が少しでも気が紛れるとかね、いうことであれば、本当にこれ以上僕は嬉しいことはないなと思っています。そういうふうな役の立ち方をしてる、今まで別にウェブのねクリエイティブの方々がどうやっていこうかとかね、そういった悩みだけをただ答えていたり、ね、たまには面白いおはがきをね、送っていただけて、それを読んでいて僕が楽しんでるだけだったんですけども、この番組がそんな風にね、何か心の拠り所ってわけではないと思うんだけども、そんな風に感じていただけてるというのはとてもありがたいなというふうに思います。で、冒頭にもね、お話をちょっとしたんですけども、こういろんな人がいろんな形の協力をしてるんですよね。人間すげえなぁとやはり本当に思いました。いろんな経験をしてきて、ね、今回は、ツイッターじゃないや、X か。X の中でいろんな国々の方々が、あの状態の中でよくあんなことができてるな、日本人は、というようなコメントを書かれてるっていうのがね、いろんなところでこうポストされてたりしました。で、1月2日のね、羽田空港の大きな事故に関しても、よもやあの状態の中で全員が脱出できるなんてのは信じらんないみたいなコメントを書いていただいてるんですよね。これって本当に日本人の勤勉さみたいなところがすごく出てたこと、しかもそれがいい方に出てたことだなと思います。これは本当に僕自分は誇りたいなと思いますね。日本人に生まれてよかったなというふうにこうつくづく思ったことだったんですけども、そういった部分がね、今後日本人の価値としてですね、みんなが、僕も含めてですけども、これが日本人の力だと、これが僕らの能力なんだ、これがどうだというふうに自信を持って言えるようになっていってほしいなと思います。で、地震はですね、こう東日本の時にはこうなんだろう、震災というよりは原発の問題になってしまったのですごく大変ですし、長期のね話にはなってるんですけども、震災の部分で言えばもちろんお亡くなりになられた方がいらっしゃると思います。ごめんね、いてほしくはないけども、このリスナーの中方の中にももしかしたらいるかもしれないです。ですが、必ず復興することはできるというふうに僕は思っています。時間はかかるかもしれないけども、復興ができると思いますので、今元気でいらっしゃる方、しんどい状況の中にいらっしゃる方も多々いるかもしれません。僕のこのポッドキャストを聞いてる暇なんかないよという方もね、多々いるとは思うんですけども、必ず復興できると僕は思っていますので、皆さんそこの部分はね、頑張っていただければと。で、僕もできるだけ微力かもしれないけど、できることを お手伝いをね、させていただければなというふうに思っています。こういったハガキを送ること自体で、何か少し気が病むので、休まるか、病むじゃない、気が休まるのであれば、送っていただいて全然構いませんので、ぜひそんな風にもね、またこの番組活用していただければなと思います。はい、というわけで、いつものハガキのコーナーに行ってみたいと思います。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクマへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問へのおはがきにお答えさせていただいております。これにしましょう。これはこれで重たいんだよな。ラジオネームカゴの鳥さんからいただきました。ナムラさん、こんばんは。先日一郎さんの厳しく指導ができないという記事を読みました。体罰は確かに良くないと思います。ただ、一郎さんの言う通りで、一定の厳しさというある種の恐怖があるからこそしつけを身につけられる人というのもいる気がしています。現状で指導者側がそれを全部回避するしかないというのは、今の若い世代の方々にとって10年後とか20年後とかに結構大変なことになってしまうのではないかと危惧しています。という僕は今29歳です。今年の初めの今年じゃないです。多分去年ですね。去年の初めの124回の放送でもゆるブラックという投稿がありました。僕も今の会社がそのゆるブラックな感じにだんだんなってきていて、それに自分自身も慣れてしまっているのをふと先日気がつき、愕然としました。ちょっと上司が厳しめのセリフを言うと、20代のメンバーは、あの上司マジムカつく、人事に言いつけてやろうか、とか廊下で笑いながら話してるんですよね。 僕も先日まではその輪の中にいて普通と思っていたのですが、
いやいやいやいやいやいやいやいや、上司が言ってたのって部下の方が悪かったからやん、
と気がつき、
俺めちゃめちゃやばかったと思ってる次第です。
名村さんはこの今の時代の怒る叱るってどう捉えていますか、
というハガキをいただきましたが、これね、僕も難しいなと思いますよ。20年ぐらい前とか、もっと前か、もう25年ぐらい前か、2000年の一桁のね、前半とか、まあ、半ばぐらいまでもそうかなっていうのは、結構ね、やりとりはそういうのありましたよね、怒る叱るというか。今考えたら、なんとか払って言われかねないかなというようなことは確かにありました。で、難しいんだよね。何が難しいかっていうとね、僕が喋ると、僕はその時代を生き残った人なんですよ。生き残ったというのが、まあまあ、しゃあねえな、つって乗り過ごせた人なんですよね。なので僕は、こう、そのいろんなバイアスがある中で言うと、まあ生存者バイアスというかね、生き残ったからお前はそんなこと言えるんだろうと。その当時もですね、結構苦しんで困って悩んだ人ってのはいっぱいいるはずでね。ただ今ほどそういうのが表に出てこなかったから、なんかそれってそんなに大きな問題になってないようにね、なるんだけど、当時も多分結構問題にはなってたと思うんだよね。で、今の時代にね、ごめん、ちょっと今噛んじゃったけど、今の時代にそれをどうするかっていうとすごい難しいと思います。で、まあ多様化とかね、ダイバーシティとかね、まああと最近で言うとダイバーシティ&インクルージョンみたいな話とかって出てきますけども、そういった中で、ただこう組織ということでやるんだとすると、全部の個人に合わせるっていうのは、まあそれはそれで、まあまあ無理ゲーというか不可能なところもあると思うんですよね。それは時間的な意味もそうだし、あとはその外的に、判断をして、この人はこれぐらいの負荷だったら大丈夫だろう、この人はこれぐらいやるとやりすぎだろうっていうのを理解するのって、ほら無理ですよね、現実的にはね。で、まあもちろん過剰なね、本当今言われてるパワハラみたいなものっていうのは、あるべきでは僕もないと思いますよ。ただこうコミュニケーションという話になった時って、やっぱり受け手がどう受け止めるかっていう部分が切っても切り離せないわけですよ。すごく優しく言ってたとしても、その言い方一言でいやそれはという人もいらっしゃると思いますし、まあここでね、カゴの鳥さんが書いてらっしゃる通り、ゆるブラックというねものがありましたね。言ってしまうと甘くして何も起こらない、何も叱らない、というようなことで、だんだんこうそれが当たり前だ、それでいいのだみたいな形になってですね、厳しさが一切ないというような状況になってくると、それはそれで成長できないって悩んでくるみたいな方もいらっしゃるということで、じゃあどうしたらええねんみたいな話を、これはね思ったんだけどさ、そうなってくると、今はそのまあもちろん怒る叱るっていうのは一定はありますよ。明らかに悪い、まあいわゆるその定性的な感情的なことではなくて、定量的に考えてもこれは良くないみたいなことで、なんだろうね、例えば組織という中にいたときに、怒られる叱られる、まあこれどっちがどっちかってよくわからんけど、どっちになったとしても怒られて叱られるだけだよねとは思ってるんですよ。もちろん感情面ですっげえなんか困るなとか、うーわーとかって言ってね、引きずってしまうのは僕もありましたよ、昔ね。でも別にそれ一個でクビになることもないし、まあ、よっぽど会社に対して悪いことしなかったら、むちゃむちゃ給料が下がるなんてこともね、日本の労基上はほとんどないわけですよね。だとしたら、怒られる、叱られるっていうことを、皆さんこれ聞いてくれてるお子たちがね、どういうふうに受け止めるかっていうことに最後依存してくるんじゃないかなと思うんですよね。これ僕も、一郎さんのこの記事ってちょうどねニュースに出てた時、確かヤフーニュースかなんかにか日経かなんかに出てたのを僕は読んだんですけど、その一昔前に厳しく指導怒られることによって、やっと自分自身がそういうふうな厳しい場所にとか指導者の前にいないと、社会通念上のしつけみたいなものが身につかなかった人っていうのが一定いたはずだと、一定量がねいたはずだということなんですけど、そういう人たちを
こうしつけることができないまま行ってしまうんじゃないかということなんですね。で、これは僕もどっか思うところがあります。いい子いい子可愛い子可愛い子してるだけで最終的にこう、何でもできる人に育つかというと、僕はそれは難しいんじゃないかなと思うんですよね。どうしても自分がやっぱりこう人間としてこっちの方が楽だってことに流れると思うんですよ。なので、僕は自分が仕事をしている中ですごく大事にしているのが、自らを律するっていうことで自立、あと自ら立つっていうことでの自立、この二つの言葉というのはすごく大事にしていますね。仕事をしているわけでの、なんだっけ、座右の銘みたいなもんだと思いますけども、これができない人、自分で自分を律することが苦手だとか、弱いとか、つい安気に流れるっていう人は、もう二択で、それから逃げて、緩い方向にどんどんどんどん行って、どこかのタイミングで、こう、スキルが全然追いついてないとか、ここ一番頑張らなきゃいけない時に頑張れないとか、そういう風になってしまうか、自分はそういうのが苦手だなと思った時に、もうお前何やってんだよ、これ考えたらわかんだろみたいな、なんかこうね、SNS で言われてるような無茶無茶なこう理不尽なセリフのように聞こえる内容かもしれないけど、それを言われて、ああやっちまったな、どうしよっかな、次これどう、こういう風な工夫をしないとまたこういうことになってしまうなっていうことをちゃんと考えるきっかけとして、そういったものを定期的に言ってもらった方がいいのか、これはもう聞いてくれてるね、これを聞いてくれてるお子たちのが皆さんどう思うかですよ。で、僕はね、定期的に怒られないとダメなんですよ。もう自分が絶対に、僕はもう基本的にもういかに楽をするかというかね、サボり魔だというのを自分でもう死ぬほど自覚しているので、定期的に怒ってくれる先輩が何人かいるんですよね。本当に年に一回ぐらい、もう本当にダメ、お前はダメだみたいなこと言われてたりするんですけども、そういった方がいていただけるので、僕は自分をある程度律することができてるかなというふうには思います。なので怒る叱るということ自体は、まあ最終的に本人が怒ってもらいたいか叱ってもらいたいかみたいなところにも、今の時代はね、そういうことを考えなきゃいけないっていうのがすごい大変な時代になっちゃったなと思うんですけども、自分が怒られた方がいいというのを冷静に、怒られてない時、自分のことを考えた時に冷静に、ああ俺はそういう機会がないとダメだな、私はそういう機会がないとダメだなと思うんだったら、怒ってくれる上司はすんげえその時は嫌だけど食らいついてった方が絶対に伸びます。これは多分そうだと思います。なぜなら自分を律してくれるからです。で、そうじゃない方は自分を律するっていうことで、あと自分で立つって方ですね。両方との自立という中で、自分の中で自分に厳しくしていく。その中で何を学んでいくかとか、どういうふうに勉強していくかとか、そういったことを自分で学んでいかないと、まあ、どっちにしてもやっぱり先がなくなってくるかなと思いますので、いい悪いではないですね。この怒る叱るというのもすごくテクニックのいる話だと思いますので、まあ、僕はどちらかというと言う方に近い立場だと思うんですね。多い少ないかで言うと、言われるよりも言う方が多いと思うんですけども、やっぱり言葉は相当選びますよね。これを聞いてるメンバーが、僕から叱られたことがある人が聞いてたら嫌ですけども、相当言葉は選んでるつもりですよ、それでも。どうやれば本人に伝わるかなってね。で、多くの上司というのは、やっぱりこう部下の人が成長してもらいたいなというふうに思って言ってるんですよ。これはもうほぼ間違いないと思います。よっぽど粗相してなかったら、腹が立ってるだけで文句を言ってくる人っていうのはそんなに多くはないと思います。SNS とかでたまにあるけどね、そういう人がいるとかって。基本的にはやっぱり成長してほしいんですよ。で、みんなで頑張って、こう売り上げ上げて、利益を上げて、で、っていう話をしていきたいと思ってるはずなんですね。なので、そういった口調がちょっと厳しい方々というのは、あえて、こう、自分から飛び込んでいった方が、得られるものが多いんじゃないかな。あとは、今の、ゆるブラックって言葉がまさにそうだと思うんだけど、ブラックがダメなのに、優しくしてもゆるブラックだっていう言葉ができたわけですよね。となると、世の中での、今言うブラックっていう価値観ね。これってね、多分どっかで変わってくるんじゃないかと思うんですよ。その時に、やっぱり怒る叱るっていうのは大事だよねってなった時に、皆さんのこう気持ち的なところが耐えられるかどうか、耐えられる人だけが生き残っていくと思うんですよ。要はこう弱肉強食ではなくて適者生存っていう話なんでね。 なのでそういった中で言うと、やっぱり僕は皆さんが自立とかっていうことが大事にしていただくのがいいんじゃないかなというふうには、カゴの鳥さん思うんですけども、いかがでしょうかね。これはすっごい難しい問題だなと思ってましたけど、ちょっとつらつら言いましたが、取り留めのない話になってしまいましたけど、そんなふうに思っておりんす。はい、ではもう一つ行ってみましょう。ラジオネーム山下美希夫さんからいただきました。名村さんこんばんは。仕事ができるようになるというのは実際どういうことでしょうか。僕はフロントエンド兼サーバーサイド側という感じなのですが、正直作る技術は普段からもキャッチアップしていて、そこそこできるようになった自信があります。しかし会社から評価されないんです。これだけ作られるのになぜというと、収益性って分かってると。そんなこと言われても、受注時の見積もりを作ってるのは僕ではないし、そこは他の人の責任であって、僕は作るのが仕事だと思っていて、収益のことを言われても点々点と思ってしまっています。では仕事はできるのは何なんだということでおはがきをさせていただきました。もしよければ教えてくださいということでおはがきをいただきましたけども、フロントもサーバーサイドもいけるということなので、まあ、本当に情報のキャッチアップ、そして多分自分の中で手習いとしてね、いろんなことをやってらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でね、少し厳しい話を、あれこれこの間もしたような気がするんだけど、厳しい話をするんですけども、技術そのものは価値がないんですよ。極論は技術によって何を成し得たかというのが価値として、評価されてくるんですね。なので、会社の方から収益性って分かってるって話を言われたということは、おそらくよ、作る技術があるのは分かってる、でも君がやってることって利益になってないんだよっていうようなことなんじゃないかなと思うんですよ。で、この僕もね、この仕事を今年で29年目とかに、もう春になったらなるんじゃないかなと思いますけども、昔からずっとその作ること自体が、収益にはつながってはいるんだけども、書いてる通りで、まあ僕はディレクターが見積もりを作るものだみたいなところを思ってるところはあるんですけども、まあ誰でもいいですよ、営業さんでも構わないんですけども、実際に手を動かしてる方々が利益とか売上とか、その中の利益率とか、自分の稼働の割合がどれぐらいかみたいなのって、それ自体の数字のマネジメントをするのがすごく負荷が高かったので、ほとんどね、やる文化が育ってないんじゃないかと思うんですよ。大きい会社さんは多分あると思います。この、案件のうち、例えばこの300万円のうち何パーセントがこの人がやってる、この何パーセントがこの人がやってるみたいなのがね、ちゃんと管理ができてるところがあると思うんですけども、そうじゃないところ、ただうちもそうなんだけど、うちの会社もそうなんだけど、まあ、5人10人やってきた時に、それぞれが何パーセントやってるのかって別に出せてないんですよね。そうなってくると、確かに見積もりを作ってるのは俺じゃないんだし、私じゃないんだし、そんなこと言われても分かんないですよっていうのは、あながち間違ってないかなという気はするんですけども、今後に関しては、この数字の部分っていうものを理解ができてるかできてないかっていうのはすんごく大きな話になると思います。で、なんでそんな話を言ってるかというと、こうコロナになった後ぐらいから、まあフリーランスなのか、まあウェブの作る技術を持って復職をしようかっていう方々ってすんごく増えたと思うんですね。ということは、作り手はどんどん増えてるんですよ。ってなってくると、市場価値的なところで言うと、去年と同じことをやってるとか、まあ多少ね、去年より伸びたとかっていうだけだと、もっと若くてもっと勉強熱心な人がやると、あっという間にその価値って毀損してしまうんですよね。なので自分がどういう利益を作ってるのか、まあ自分の会社でもいいです、自分自身の動きでもいいです。で、あとはお客様に対してどんなバリューを提供できてるのかっていうことをちゃんと数字で把握できるか、別に何百何十何円って言わんでも別にいいんだよ、そこは。でも、まあ、大体これのうちの実際7割とか4割とか3割でも何割でもいいんだけど、っていうもので理解をしていて、ああ、この割合で例えば俺2割しか貢献してないなと。じゃあ自分はなんか300万の案件に関わってるけども、自分の稼働か、自分の稼働で、やってることって、例えば2割だとしと、2、3が60万円。あんなに頑張ってんのに60万円分ぐらいしか自分が働いてないのかって言った時に、自分の給料と比較した時ね、あの給料そのままじゃないよ、給料以外にもね、よく言われますけど3倍ぐらいの、粗利がないと成立しないってよく言われたりしますけども、
そのことを考えたときに、あれなんか俺自分の給料分も稼げてなくね、でもなんかつくのすごい大変だったし1ヶ月ぐらい丸々かかってんだけど、あれなんだこれはっていうふうに言うのが分かってる人は、じゃあどうしよう、じゃあ自分はどう動けばいいのかっていうのが考え出せるんですよ。ですけども、なんか別にお金よく分かんないし俺の責任じゃないし俺が作ってるわけじゃないし言ってしまって、なんか作るのが仕事だから言われたことをって言ったら、これ僕は一般的にはちょっと良くない言い方かもしれないんですけど、作業者だというふうに思ってます。仕事人ではなくてね。だから単純に作業をすることではなくて、それがだって僕ら商売に関わることをやってるわけですからね。どんなこと言ったって、それはもうありとあらゆる会社組織、まあフリーランスの方も全部そうですけども、商売に関わってるわけですよ。じゃあ商売に関わってる方がいくらの売り上げかってことを全く考えないんで言うんだったら、もうなんかペッタンペッタン反抗してるのと変わらないような作業者でしかないかなと思います。なのでスキルとか知識とか技術とか、それ自体を求めることとか、それ自体の向上を目的にすると結構ドツボにはまるんじゃないかなと思っていますので、それはあくまでもツールであったり道具であったり過程でしかなくて、最終的にそれを使って何を成し得られるかっていうところに興味を向かないと仕事ができるというふうには評価されないんじゃないかなというふうに思います。ですので、こう自分が持ってる技術とかアセットみたいなものがどういうふうに使えばいいのかなみたいなこと、そこまでを改めて考えていただけると、もうちょっと会社から評価されるんじゃないかなと思うので、ぜひ山下美由紀夫さん頑張って考えてみていただければなと思っております。はい、ということで皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、エンディングです。今日もちょっとたくさん話をしてしまいました。すいません、最近ちょっと喋りすぎですね。タイムキープちゃんとするようにいたします。イベントのご紹介させてください。年末もご紹介しましたけども、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版を開催したいと思います。で、ツイッターでね、告知をさせていただいたんですけども、この誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の2024年版、無料版と有料版があります。実は無料版は当日資料とか、動画のアーカイブを後から見ることができず、当日そのままオンラインで、生で視聴していただく、これは無料でお受けいただくことができます。でもう一つが資料とか、アーカイブの動画を後で見ていただくことができるということですね。こちらの方々には有料でお願いをさせていただいているんですけども、冒頭でもねちょっとありました、震災に関してなんですけども、微力ながらこの番組もしくはうちの僕がやってる会社のサービシンクというところで協力できる内容として、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術の有料版をお申し込みいただけた方の金額、それに対して同じ額を倍付けして、震災への募金に充てさせていただきたいなと思っております。2024年の3月6日の水曜日、20時から23時半まで開催させていただくようなイベントで、ドアキーパーで誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術というふうに検索をしていただければ、もう申し込みをしておりますので、ぜひともお申し込みいただければなと思います。まあ、かといってね、別に無料版でも全然構いませんので、応募いただければなというふうに思っております。で、この番組ではですね、皆様からのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラへのアットマーク、ナムラの X のアカウントアットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。